川崎ショータイム川崎スイッチオン。
12月17日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。元気ですか。風邪ひいてないですか。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信。武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑、早口、ツッコミどころと神どころが満載のご近所トークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。はい、はい、本日の番組メインパーソナリティは自称犬見ヶ崎動物公園センスポアイドルガブのリーダー、パチッとハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞ、ついでに今日も原稿ガブガブ噛んじゃうぞ、ゆうゆうこと大塚優です。よろしくお願いします。やったー、お願いします。そして先ほどから素敵な笑い声をふふと聞かせてくださっているあなたは。
はい、はい、私は、現役保育士、あ、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。ルルリア
ー、ルルリアー。それ何なんだっけ、ルルリアーは何なんだっけ。
応援してくださってる方が、すごいルルリアーってすごく言ってくださって、そこから使わせていただくようになった掛け声です。
あら、ルルリアー使っていきましょうよね。
ガッとルルリアーで。
怪しい集団みたいになっちゃったんで、なんかね、ぜひ今日も楽しんでいきましょうね。ガッとルルリアーということで、今日はよろしくお願いいたします。さあ、そして、また他のスイッチオンファミリーですけども、こちらね、川崎 FM のスタジオ内、毎週のことですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数制限を行っております。はい、感染ね、今すごく拡大しておりますので、私たちも ね気をつけてやっていこうと、ね、はい、思いますが、はい、今週もスタジオの外から、DJ 稽古、今写真をパシャパシャと撮ってくださっている DJ 稽古、手を振ってくれていて、そして、はい、あ、ゆりなちゃんも来たの
ね。来てくれた。
番組にね、くっついて今街づくりについてお勉強してくれている元気な役、うん、はい、ゆりなちゃん来てくれました。そして、プロデューサーのひちゅうさんも今日も温かい目で見守ってくださっております。よろしくお願いします。そしてね、トーク系コーナーゲストの方にも、本日すでにおスタジオにお入りいただいておりますので、ご紹介させていただきます。はい、はい、ここ数年川崎市幸区で恒例の年明けのイベントとなっているニューイヤーフェスタ、幸い皆さんご存知でしょうか。川崎市内で活動しているミュージシャンやダンスチームが日頃の練習の成果を市民館の大きなホールで発表する新春の一大イベントなんです。このイベントを主催するのは幸区地域教育会議という組織なんですが、その代表を務めるのは実は私ゆうゆうの父なんでございます。ということでね、本日は私ゆうゆうと父であり幸区地域教育会議議長であります大塚健一郎さんとの親子対談が実現、地域のこと、お互いの活動のこと、そして家族のことまで、時間の限り語り合わせていただこうと思っております。本日はですね、はい、リスナーさんすいません、お付き合いください。親子対談です。お父さんよろしくお願いします。大塚健一郎さんです。どうやらね、相当緊張しているという、
緊張されてるんですね。
緊張ね、してるんですね、お父様ね。
はい。
はい。はい、しか言えない。もう昨日の夜からですね、うん、ちょっと具合が悪くなったんじゃないか。今日は早く寝るぞということで、もうバタバタとですね、してたというふうに、はい、はい、聞いておりますよ。はい、本当にね、緊張してるそうですが、私は、前線の今日なんか、ヤッホーみたいな感じで、はい、やっていこうと思ってます。ルルネさんはぜひ、なので、はい、今日は親戚みたいな気持ちで、
親戚、
はい、久しぶりにやって、健一郎さんみたいな感じで。
いいんですかね、もう、なんか難しい、こう、親子にこう、ね、なんか、全然いいでしょうか。
ぜひ、ルルネさんのチャチャ次第では、うん、もしかしたら、こう、冷え、ね、はい、親子関係みたいになっちゃうか、なるか、温かな親子関係になったら、ルルネさんにかかっているみたいなところが。
私の家人なんでしょうか。
急に頼る。そんな感じで、はい、アットホームにね、はい、はい、お届けしていこうと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、本日は月に一度のお楽しみ、コーナーもございますよ。うん、NEC バレーボール、女子バレーボールチーム、NEC レッドロケッツプレゼンツ、ゴーゴーロケッツのコーナーもございます。本日は背番号6番、ミドルブロッカー、上野香織選手がご出演してくださいますので、皆様お楽しみに。番組へのメッセージもお待ちしています。パソコンやスマホから、小杉スイッチオンウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook ページもありますので、そちらからでも OK です。採用された方でご住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。さあ、今日もここまで台本通り。これからの中原との天気なんですけれども、あ、 今日はもう、すいません正直には調べるの忘れていましたけども、でも今日さんもねしばらく雨のね心配はないんですよね。
そうですね、なんかそうですね、いいお天気
が。ただとにかく寒い上に、はい、あの乾燥してますので皆さん、ね、あの乾燥から来るね体調不良が多いと思いますので、はい、はい、ぜひ喉のケア、してください
からね、はい、うがいですね、
もそれが間違いないですから、
はい、
さあ、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私がそう、あなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM でスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
検診異常を放置していませんか？元気な人にいつまでも元気でいてもらいたいから。この街に住む皆さんの健康を守りたい。武蔵小杉ハートクリニックは夜8時まで診療。武蔵小杉駅徒歩3分。武蔵小杉ハートクリニック。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店。皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送。小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております。川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当のゆうゆうと、
はい、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、ということでですね、はい、お届けしていきますけれども、
お願いします
ね。あのルルお姉さん、の今年の漢字、
うん、あ、発表されました ね、 ね、
うん、もうなんか大方の予想通りだったのかしらね。今年はね、やっぱりね、この漢字ですね。皆リスナーの皆さんもご存知でしょうか。今年の漢字は密という漢字、三密ね、はい、密閉、密集、密接、これを避けましょうということで、
そうですね、
ずっと聞いておりましたので、うん、この密という字が今年の漢字に選ばれたんですけど、
はい、
ところでルルお姉さん、うん、さんの今年の漢字は一文字で、
そうですね、私は円ですね。
円、円どの、あのマネーの、
あのマネーは、
マネーじゃなくてね、はい、ご縁、あなたと私の円の方の円、
そう、
素敵じゃないですか。どうしてその漢字を、
いや今年は、うん、なんか今年からね、このラジオも始めさせていただきました。
そうですよね、私たちね、新パーソナリティとして
ね、でゆうゆうさんとも知り合うこともできましたし、あとね、 DJ ケイコやシチューさんともこうね、あとゆりなちゃんと親密な関係になれましたし、親密なのかな、
そうですね、もう親密も間違いない親密ですよ、ね、
で他でも歌のお姉さん活動をしてて、うん、いろんなこう方と共演したり、そういったあの活動の幅もね、あの皆さんとのこう縁で広がっていったっていう一年だったので、うん、
素晴らしい
縁でございます。
素晴らしいお答えでございますよ。
はい、はい、こんなんで大丈夫です
か。もちろん素晴らしいです
わ、うん、ありがとうございます。
ゲストの大塚さんはいかがですか。
いかがでしょうか。
まああえて絆です、ね。
は
あ。逆に、なかなかね、あの、まあ、一時自粛とかになって、閉じこもった時に、うん、逆になんか絆、オンラインでやったりとかしたんですけど、
そうですよ、
さらに絆っていうのも、大切さを、もう一回見直されたんで、うん、まあ、もちろん、あの、聞かれたら、ミツって答えるんですけど、もうミツが出ちゃったら逆に絆かなというところで絆にしたいと思いました。
ね、なんか、すごい今話を聞いててさ、やっぱり、父だなと、なんか、ちょっとこう、受けを取りに来ようとするところね。
お父さんが。
その通り
です。
その通りです。
その通りです。
その通り
です。その通りです。その通りです。その
通りです。
その通りです。その通りです。その通りです。
その通りです。その通りです。
その通りです。その通りです。その通りです。その通りです。
なんかもうどうにもできない。これはいなすしかないです。でも素晴らしい。そうね、絆とかね、そのコロナ禍だからこそ、絆とか絵とか大切にしたいですよね。
そうですよね。
はい、ちなみにね、私はね、またあの、ちょっと違うところで、変わるっていう字。
変わる。
変化の変。
あ、変化の変
かなって。あの、まあ、生活もいろいろ変わったし。
そうですね。そう、まあ、常識もなんか変わってきましたもんね。
そうなんで、新しい生活とか言ってさ、ね、いろいろなことが新しく変わって、はい。で、私もなんかこう、生活のリズムが変わってるとか、ちょっと体重が変わってるとか。
あ、体重ね。いい方に変わればいいですけどね。
そうな、これにばっかりはちょっと悪い方の変化なんです。まあ、いろいろと変わったなと。はい。で、2021年はね、この変化を次につなげていけるような年になれたらいいなと思っておりまして。
はい。はい。
リスナーの皆さんの今年の、感じはどんな感じだったでしょうか。
ね、教えてくださいね。
さあ、それでは続いてはこちらのコーナーに行ってみましょう。
はい。
強く美しい赤い闘志を燃やす NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツのコーナーにスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツ、ゴーゴーロケッツ。
お待たせいたしました。ファンの皆様、ラジオの前でお待ちいただいているでしょうか。本日は、上野香織選手とお電話がつながっていますので、早速お呼びしましょう。はい、上野選手、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
あ、こんにちは。
いらっしゃいませ。
はじめまして。私、今年の、夏からこの番組のパーソナリティに、就任いたしました、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル株のリーダー、おしゃべり担当のゆうゆうと申します。どうぞ今日はよろしくお願いします。
ありが
とうございます。それではあのラジオを聞きの皆さんにですね、改めて上野選手から自己紹介をお願いいたします。
はい、 NEC レッドロケッツ背番号6番、ミドルブロッカーの上野香織です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。クールなお声でね。
そうですね。そう、かっこいいお方
ですね。コートネームはブンさんでいらっしゃるので、はい、じゃあブンさんってお呼びしていいですか。
はい、
ブンさん。はい、ブンさん、ことラジオ、私たちの番組、もう過去に何度もご出演いただいてるんですよね。
そうですね。
あ、
はい、
もうじゃあ慣れたもんですよね。
いや、
ね、いや私とかあのアシスタントのルルお姉さんよりもきっと、
あ
の、
ね、そうですね、
いっぱいおじになってると思いますよね。すごくあの今日はあの楽しみにしてました。お話できるのどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、早速なんですけれども、もうね、2020年もあと残すところ丸2週間となりましたが、
はい、
上野選手にとって、あ、失礼しました、ブンさんにとって2020年どんな1年でしたか。
2020年、うん、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、うんうん、まあ、思っていた、こう、なんていうんですか、1年こう、うん、ではなかったなと思います、ね。
そうですよね。
うん、初めての経験で、うんうん、こう、いろいろ、
ありましたよね。状
況ができましたね。
そうですよね。はい、まあ、でもそんな中でもあの V リーグはね、開幕して今試合をね、はい、頑張っていらっしゃるところなんですけれども、
はい、
チームにとってはどんな1年になりました今年。
チームにとって、はい、やっぱ、まあ、昨シーズンの悔しさを、うん、今年にっていう年にだったと思いますね。やっぱり
そうですよね、
こういう状況関係なく、うんうん、チームとしてどう戦っていくかっていうのをすごい考えられた、考えさせられた年でした。
ね、すごくレッドロケッツさんのチーム力っていうのが本当に、このリーグ始まってから発揮されてるんじゃないかなっていうふうにね、あの、見てて思うんですけど、はい、やっぱりそうですか？
そうですね、やっぱり、うん。
チームの力みたいなものを感じます。
そうですね、やっぱり、スキル部分もそうだったんですけど、うん、やっぱり一番大事なその軸となるチーム力はやっぱりがないと、スキルがどれだけあってもやっぱり勝てないチームだなっていうのはすごい感じましたね。
そうですよね。さあ、そしてね、上野選手自身の今年の漢字1文字、はい、さっき私たちもね、フリートークで私今年の漢字について語り合ってたの聞いててくださいました？
あ、
まだその時はあれだったから、練習中だったんですかね。はい。あの、いろいろね、どんな一年でしたかって、それぞれ今年の漢字発表したんですけど、上野選手、はい、今年の漢字ズバリ1文字で。
難しい。
どうでしょう。今なんかツイッターでファンの皆さんにもね、
あ
の、悩んでらっしゃる。悩ませちゃうか、難しいですか。じゃあ、あの、考えといていただいて。
はい。
はい。 今日もねお便りがねとにかくいっぱいファンの方からいただいてるので、
そうですね、
ちょっと質問もいろいろあるのでちょっとご紹介してもいいですか。
はい、
はい、ではアシスタントのルルお姉さんからご紹介させていただきます。
はい、うさんはじめまして、歌のお姉さんのルルお姉さんと申します。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします。ではメール読ませていただきます。はい、5つ目がピカピカさん、ありがとうございます。いつも送ってくださってる方ですかね。ありがとうございます。ブンさんこんにちは。リーグ戦、天皇杯、混合杯もお疲れ様でした。最近あったチーム内での面白いエピソード聞かせてください。 NEC レッドロケッツが一番大好きです。全員で優勝をつかみ取れますように応援していますとのことですが、
はい、
嬉しいですね。ブンさん面白いエピソード聞かせてくださいとのことですが、
またこれ悩んじゃうんじゃないですか、
ね、大きた飛び込んじゃってごめんなさい、
うん、
面白い、なんかちょっとついくすって笑っちゃうようなこととかでもね、いいんじゃないですか。
ねえ、絶対思い出したい、なんだろう。
この間この選手がこんな面白いこと言ってたとか、
うんうん、この間この選手がこの面白
いもうどんどん悩ませるスタイルで今日はね。でもなんかチームの皆さん仲良いから、すごいなんか触りのないことでケラケラ笑ってるイメージがすごいあります。
多分面白いエピソードはあるんですけど、
うんう
ん、思い出せ
ない。思い出せない。日常的にあるんでしょうね、きっとね。面白いエピソードがね。ね、そうですよね。これも、じゃもしポンと思いついたら、あーって言ってください。思い出したって。はい。
ね、
見ていただいて。はい。じゃ次のメッセージ
を。はい、3つ目をお届けしましょう。はい、まなみさんからです。まなみさん、ありがとうございます。ます上野選手、こんにちは。はい。はい、先日の姫路戦では、VOM おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございますね。
ありがとうございます。
はい。今季、ミドルの層も厚くなりましたが、選手層が厚くなった中、上野選手が心がけていることは何ですか？また、ホームベーカリーでパンを作ると読みましたが、最近作ったお気に入りを教えてください。寒くなりましたが、体調に気をつけて年末年始をお過ごしください。とのことです。
はい。はい、
さっきからね、畳みかけてしまうようですが、上野選手が心がけていること、また、ホームベーカリーでパンを作っているとのことですが、お気に入りを教えてくださいとのことですが、いかがでしょうか。
心がけていることは、
はい、
まあ、今年だけに限らないんですけど、まあ、軸をぶらさないってことはいつも、こう、なんか聞かれた時とかには、いつも答えてますね。
私からもちょっと聞きたいんですけど、今のお話で、はい、文さんにとっての軸っていうのは一言でどういうことですか。
はい、やっぱりこの、まあ、チーム内でも上の年齢になってきて、
うんうんうん
うん、やっぱり私とかの軸がやっぱりブレてしまうと、うん、やっぱりチーム全体もやっぱブレてしまうのかなと思うので、軸って何ですかって言われると難しいんですけど、
でもその本当に文字通りチームにとっての軸に、で軸でありたいっていう、そういう感じですかね。
はい、
素晴らしい。
あとなんだっけ、もう一個ホームベーカリー。
ホームベーカリーでお気に入りですね。
ホームベーカリー。いやもうピッてホームベーカリーに任せてるんですけ
ど。いいね、それがね一番間違いない、美味しいもんだって。
そうそう、美味しいもん、
そうですね。これはでもメーカーさんの努力ですよね。
いつもドライフルーツ入れてます。ドライフルーツを入れてます。
あ、おしゃれ。
いいですね、ドライフルーツ。
体にも良さそう。なんかちょっとお腹いっぱいにもなりそう。作ってみよう。ありがとうございます。
はい。
ではまだまだいただいてますよね。続いてのメッセージお願いします。
はい、続きましてはこれ。なんてお読みしたらいいのかしら。
超族
さんでよろしいでしょうか。
赤ロケさんですね。
はい、失礼いたしました。超族4赤ロケさん、お手紙ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。文 VOM おめでとう。大活躍でしたね。でかい熊には驚いていましたが、でかい受賞だったのではと思います。来年のホームゲームでの活躍も期待しています。また、文の豪快なジャンプサーブが見たいです。とのことです。
ありがとうございます。ありがとうございます。でっかい熊さん、かわいいですね。
かわいかった。
あれ、はい、ご自宅に持って帰れるんですか？
はい、持って帰るんですけど、うん、今、バスの席の、うんうん、 隣に置いといて。
かわい
い。いつも抱きながら寝てます、
ね。やだー、移動を共にしてるんですか。かわいい。ライトのエピソード素敵ですね。いただきました。ほっこりエピソード。ありがとうございます。なんか今後ろで結構なんか、うん、コソコソ、
ね、なんかお話しされてる声が。
面白いエピソードなんだっけって、ね、なんか言ってましたけど思い出しました。面白いエピソード。
なんか、うん、まあちょっと今マネージャーと何があったかなっていうのを話したんですけど。はい、その熊を抱いて寝てるっていう
こと。これはぴったりぴったりの素敵な面白いエピソードいただきました。ありがとうございます。じゃあね、お便りはまだまだご紹介できそうですか？
ですね、レッドロケッツさん宛てにはこの3通でしょうね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあちょっと私たちからのね、質問に、あとじゃあお一つお聞きしようかなと思うんですけど。
はい。
はい。もうね、今シーズン、失礼しました。年内の試合は一旦終えて、また年明けからね、シーズン後半始まると思うんですが、
はい、
シーズン後半に向けての意気込みをぜひファンの皆様にお願いします。
はい、まあ、年内の試合、たくさんの応援本当にありがとうございました、はい、また来年も引き続き、チームとしてしっかり優勝をつかみにいきたいと思っているので、まあ、チーム一丸となってこういう状況ではありますが、頑張っていきたいと思います。また、たくさんのご声援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということでね、ファンの皆様も今楽しみに聞いてらっしゃると思うんですが、ぜひぜひシーズン後半も、はい、一丸となってね、応援していきましょう。
はい、ね、応援していきましょう、
ね。ありがとうございます。はい、時間がね、どんどん過ぎてしまってあっという間だったんですけれども、またぜひ出演してくださいね。
はい。
はい、ありがとうございます。貴重なお時間いただきました。では本日ご登場いただきましたのは、ミドルブロッカー背番号6、コートネームはブン、上野香織選手でした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、すごいなんかね、熊、はい、のエピソードキュンとしましたね。
キュンとしましたね。
可愛かった。
素敵。
素敵なね、沖縄熊さんね、寝ているとこ見てみたいですね。
ね、
はい。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。
はい。
今日はね、ゲストに私の父、来て、うん、おりますので、僭越ながら、まずは一曲目、私たちガブのオリジナルソングをお届けしようと思いますので、はい、一緒にタイトルコールいきますよ。
参りましょう。
はい、それでは聴いてください。ガブのオリジナルソングで、
I love you!
いただきましたのは自称夢見先動物公園専属アイドルガブの、オリジナルソングで I Gabu You でした、
ね、みんなでねお父様も一緒に踊って、ね、
ありがとうございました
ね私もちょっと振り付け見ながら踊りました、
ね、
そうそ
うルロネさんさすがねもうすぐに吸収して、ね、一緒にやってくれましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、はい、お届けしました、
はい、
さあ続いては、武蔵小杉周辺情報をお届けします、
はい、
毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報など
どリサーチして紹介するコーナーなんですが、はい、本日はですね、川崎市内で見られるクリスマスイルミネーション情報をね、ささっとお届けしようかなと思っております。
キラキラ始めましたね。
そうなんですよね。今この時期やっぱりね、あの光も綺麗に見えるので、はい、そしてね、なかなか遠くまでやっぱりお出かけ難しいから、こういう時にこう、普段の川崎市内の通り道とか、ちょっと近場にね、行った、出かけたついでに寄れるような感じの、気軽なものをご紹介しようと、はい、思います。
お願いします。
はい、川崎のね、南の方からどんどん北上してご紹介しますよ。はいはい、まず、南から、川崎区ですね、ラチッタデーラ、チネチッタって言った方がわかるかな、川崎の方はね、チネチッタ。はい、映画館もあるあちらの施設は、今、チネチッタの塔、エレベーターの塔がクリスマスカラーでライトアップされておりまして、はい、噴水がね、あるんですけれども、チネチッタのね、ところに、そこの噴水でクリスマスソングが流れる噴水ショーが、だいたい1日に30分また1時間に1回ぐらいのペースで、3分間ほどの噴水ショーが流れます。はい、この時にあのライトアップもいろいろ色も変わったり、クリスマスソングが流れたりして楽しめますのでね、あのお近くの方ちょっとあの足を止めて見てみてください。
はい。
はい、続いて、幸い区では、以前もご紹介したことあるかな、新、ことにやガーデン新川崎、こちらでもクリスマスイルミネーションの装飾が始まりました。
はい。
はい、ことにやガーデン新川崎の LINE がありますので、公式 LINE ね、そちらの LINE でお友達になっていただいて、で、店舗で何かお買い物をすると、はい、クリスマスのプレゼントがもらえるよってさっきね、市中さんが教えてくれたんですよ。はい、ぜひぜひお近くの方、LINE 登録してから、プレゼントの店舗でお買い物してみてください。
そうですね。
はい。
う
ん、中原区はね、武蔵小杉、毎年いろいろコアパークになったりとか、はい、ライトアップするんですけど、はい、今年は、今ね、コアパーク改装中なのもあって、
そうですね、
大々的にこうクリスマスイルミネーションっていうのね、やってないようなんですけど、うん、ぜひ、こうやっぱ武蔵小杉ね、川崎の真ん中にあるから、ね、ぜひぜひやってほしいです。
やかに、ね、飾っていただきたい。
誰にのこれはね。
どなたか聞いてくださってるといいですけれども、
クリスマスイルミネーション復活させてください。
はい、お願いします。
お願いします。
何とぞ。
何とぞ。ね、そして続いてお隣は高津区だと、はい、武蔵溝の口、うん、駅前。これもね、もう毎年毎年私がこの前からやってるんじゃない、
は
い、
そんな昔から行われてるんですね。
はい、キラリデッキというね、駅前の、デッキを全体に、地上もやってるし、デッキのね、上の面もやってるんですけども、イルミネーションが飾られていて、
はい、
今年はね、20万球の LED
だったそうです。
すごいね、本当にね、キラキラなんですよ。
キラキラですね。
はい。フォトスポットもね、今年は登場しているということですので、はい、ぜひそちらで写真も撮ってみてください。
楽しんでください。
デッキの上から、こう、下を眺めるのがね、私おすすめです。
うんうん、
あとはね、丸いとノクティの間の連絡通路も、すごいなんか、
綺麗ですよね。
そうなの、あそこね、綺麗になってましたよ。
ブレイブサンダースの選手
もたくさん。ブレイブサンダースのことも飾ってあるし、う
ん、はい、
フロンターレのことも飾ってある
ん
です
ね。
すごいもう今盛りだくさんだと思います。はい、おすすめでございます、うん。そしてどんどん行きましょうか。次はね、宮前区に行ってみようかな。宮前区は、はい、聖バリアナ医科大学の菅生キャンパス、うん、こちらが、こちらのキャンパスもね、ここ数年恒例になってるらしいんですけど、クリスマスのイルミネーション、はい、今年は新型コロナウイルス感染症対策のということで、うん、皆さんあのね、医療従事者の皆さんへの希望の光を届けたいということで、ブルーライトアップされております。今ね、ブルーっていうのが、その、医療従事者の方への ね、感謝を伝えるシンボルカラーになってますので、うんうん、今年は、聖マリー科大学はそちらのイルミネーションをされてるそうです。
はい。
あとは、麻生区、新百合ヶ丘駅前で、イルミネーションイベント。これもね、恒例なんですって、毎年もう14回目今年は。こちらの新百合も、感謝をテーマに青色を基調としたね、クリスマスイルミネーションしております。青色のトンネルなんかもあるみたいなので、お近くの方ぜひ通り抜けてね、写真とか動画とか撮ってみてください。
うんうん、
はい。他にもね、有料のものですと、ドラえもんミュージアム、藤子不二雄ミュージアムとか、はい、あとは読売ランドね、川崎市と。
イルミネーションですね。
そうですね。あちらもね、とっても有名ですのでね、うん、お出かけになっている方ね、感想とかあったらぜひ聞かせてほしいな。
はい。
鹿島田、私、うん、大塚系のね、うんうん、近く、鹿島田駅っていうのがありまして、はい、そちらもちょこっとしたイルミネーション毎年ね、あって、ささやかながらすごく心がほっこりするんですよ。
いいですね。
この時期やっぱりそのちょっとしたクリスマスの装飾とかちょっとしたイルミネーション見るだけで、うん、なんかこう気持ちがね、
ほ
かほかになりますよね。
ね、
リスナーの皆さんの街にも素敵なイルミネーションあったら教えてください。
はい、
以上、武蔵小杉周辺情報でした。 さあ時刻はねあっという間ですよ。午後、2時28分を回ったところでございます、うん、続いては今日の安全安心一問一答です。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいくコーナーです。クイズに答えていただきますのは私の父、地域教育会議台湾、はい、地域教育会議議長大塚健一郎さんでございます。
お願いいたします。
もうねさっさっといくからね大塚さん、はい、もうすぐに答えて丸か×かだからね。はい、さっさっといきますよ。出題してくれますのはルルをね。
はい、私ルルはい、さんです。
ではラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。それでは行きましょう。今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰でしょう。
川崎十条小町の宮内桃子です。守るものがあるってかっこいいですよね。あなたも警察官になってみませんか。
はい、ももちゃん、ありがとうございます。それでは早速いきますね。はい、ルルお姉さん、出題をお願いいたします。
はい、はい、かしこまりました。はい、では、大塚さん、ゆうゆうさんのお父さん。
はい。
はい、質問させていただきます。
はい。
はい。自転車は免許が必要ないので、切符を切られない、丸か、×か。
それは×です。
バツ。
迷いが、怖くなっちゃった。迷いが
安全自転車教室ってのをやったりしてますので。
あら、さすがでございます。
ちょっと切符がありますよ。
あらまあ、そういうことかな。いや、まだわかんないよ。
はい。
わかんないよ。ルルお姉さん、では、正解発表お願いします。
はい、正解は
あらが、
はい、正解でございます。
娘は安心しましたよ。これでね、自転車はいや大丈夫だ、切符切られないとか言われちゃったらどうしようかと思ったんですけど、はい、補足をお願いいたします。
はい、補足の説明があるかな、あの必要があるかななんて思ってもいるんですけれども、補足説明させていただきます。はい、踏切の警報が鳴っているのに進入したり信号を無視したりして切符を切られている人がいます。また過去に2人乗りをして警察官の制止に従わず切符を切られた事例もありますということなので、ね、うん、今大塚さんがおっしゃってくださったように、自転車にも切符がありますのでご注意くださいとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
安心した、ほっとした。これ一つ壁はクリアしたからね大塚さんね、は
い、ちょっと失礼だったかなって思って。あ、
いやいや、そんなことない、もうね、あのいいんですよ、ありがとうございます、ルルお姉さんね、はい、自信パンパンに答えてくれました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上、安全安心は中原から。今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました、はい、待ってくださっている人がいるんだろうかという感じなんですけれども、いや
皆さんね、心待ちにしておりますよ。
ありがとうございます。地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。
いらっしゃいませ。
改めてね、本日のゲストをご紹介させていただきましょう。
はい、
ここ数年川崎市幸い区で年明けの恒例イベントとなっているのがニューイヤーフェスタ幸い。川崎市内で活動しているミュージシャンやダンスチームが日頃の練習の成果を市民館の大きなホールで発表する新春の一大イベントなんです。このイベントを主催するのが幸い区地域教育会議という組織なんですが、実はその組織の代表を務めますのは私ゆうゆうの父でございます。ということで本日は私ゆうゆうと父であり幸い区地域教育会議議長であります大塚健一郎さんとの親子対談、地域のこと、お互いの活動のこと、そして家族のことまでもしかしたら語り合っちゃうかもしれません。ということでリスナーさんどうぞお付き合いください。はい、大塚さん、お父さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張はちょっとはどげましたか。
まだです。
まだです。緊張してるのはもうまた番組後半だよ。
はい、
はい、頑張ってくださいね。
はい、
おしゃべりゆうゆうのお父さんですからね、本当はおしゃべりなんですけどね、うん、はい、ということで改めて、お塚さんのお口から、ラジオを聞きの皆さんへ自己紹介をお願いします。
はい、はい、幸い区地域教育会議議長をやっております、自称夢見役動物公園専属アイドルゆうゆうの父親であります大塚健一郎と申します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、私の父ですけどもね、ラジオの出演はこれまで何回かあるんですよね、確かね。
確かね、うん、FM 横浜にも、
横浜にも出て、
横浜の方にも、
あと こちらの方は過去にやっぱ地域協議会で1回 それから、あの、音楽の、あの、イベント紹介で一回、出させていただいてます。
あら、それは知りませんでした。
そうです
ね。あら、意外と出てらっしゃるんですね。
はい。
はい。うん、ということは、今日のね、そのうち、あの、緊張は解けてペラペラ喋ってくれるんじゃないかと思います。改めてと言いますか、実はね、私もちゃんと分かってないんですので、はい、聞きたいなって思ってるんですけども、はい、地域教育会議っていう、そのね、父がお父さんが、うん、その、やってるその組織、はい、それは一体どういった組織なんですか？
うん、まあ、正式に言うと、川崎市教育委員会から委託をされた組織で、うん、まあ、キャッチコピーとしては、はい、子供が生き生き、子供が生き生き育つ町、うん、そして大人も楽しく学べる町、はい、ひいてはあらゆる人々が共に生きる町づくりを目指した活動をしております。
何の原稿も見ずにすらすと言っちゃった。
あくまでキャッチコピーなんですけどね、うん、はい、まあ、要はもう今から、30年までいかないんです前に、はい、川崎市がすごく荒れてたんですよ。
80年代、
あの金属バットで両親を殺したりとかって、
そういう少年のね、凶悪事件が、
うん、もう学校も授業にはならないで、はい、あちこちも校舎の窓ガラスが割られていたりとか、うん、はい、そういう中でやっぱり保護者とか地域の人とか教師とかみんなでなんとかそこを収めるためにいろんなことをやったんですが、うんうん、そのじゃあやっぱり、まあ、学校だけじゃなくてみんな地域も一緒になって家庭も一緒になって、うんうん、もっとこの子どもたちの教育環境を良くしたいなということから始まって、今現在は51の中学校、川崎市内の、
はいはい、
それから7つの行政区、はい、こちらに設置されている組織です。
なるほど。さっきの、まあ、だからとにかくと言いますか、そこの組織にいる人たちは先生とかそういうことではない
んですね。ではないですね。
そうだって私のお父さん先生じゃないもの、
うん、そうです。
先生もメンバーには入りますけど、
うん、メンバーとしてはいる。
なるほど。行政の方とかも含めて、うん、あと地域の方、うん、
はい、
そういう方たちで構成されています。
地域全体っていうことですね、本当に。
全体で子どもを育ちを支援したり、うんうん、大人の障害学習を支援したりとかっていうの
も、
ね、つまり小さい子どもから大人までを地域全体でこういろんなことでカバーしようと、はい、そんな感じです、ね、
はい、ありがとうございます。で、これはね、私すごく聞きたかったことなんですけど、どうして私のお父さんはメンバーになったんだろうっていうのね、はい、
気になりますよね。
聞いたことはなんとなく想像はしてるけど、うんうん、ちゃんと聞いたこと実はなくて、
はい、
どうして今大塚さんは今メンバーをやってるんですか？
まあ、PTA からですね、PTA から、
うん、
まあ、ゆうゆうが、
はい、
中学3年で卒業するときに PTA の副会長になりまして、
はいはい、その
後弟がいるんですけど、はい、弟が3年間入りまして、
はい、
同じ中学校に、
はい、
その時も PTA 今度会長として3年間や
って、あ、3年ずっと会長だったんだっけ。
3年間会長
でした。はい、
だからあの 息子は多分嫌な思いをしたこともあったかもしれません。
そうだったんですか。下がりのね、父親がねって言ってね、どうだったかな。
で、まあ、そのまま引き続き中学校区の方の、まあ、議長をやったと。
中学校区っていうのはその中学校単位で設置されている地域教育会議の。
そうですね。
だから子供は中学に通ってないけれど、まあ、卒業した後だけど引き続き、
うんうん、
保護者として
地域のことに
学校のことに関わっていこうよっていう、そういう立場でそこで一回議長になった。
あ、
なるほど、はい、
そこで何年かやって、
はい、
その後幸い区の方にも出ていきまして、幸い区の方の副議長をやって議長になった。
あ、なるほど。
というような経過で、
あ、どう、ということはそもそもだから PTA になろうって、
ね、
いや、よくやろうと思いましたね、PTA。我が親ながらというか、だっていろいろ大変なんで聞くじゃないですか。
そうですね、
今もね、私たちが中学生とかの時と環境はまた変わってるのかもしれないけど、うんうん、よく PTA、じゃあやりましょうかってよくなりましたね。
やっぱり一番近くで、子供と一緒、子供の実際の姿を見たりすることができますし、
は
い、あとやっぱり、この、親、保護者、
はい、
保護者と学校の間に立って、そのスムーズに それぞれの意見がこう通るような形での、うん、そういう活動がとても自分には合ってました。
ああ、なるほど。
とても楽しくやることができました。
楽しい、
ね。忙しかったんですけどね。そうです。仕事とのやりくりはやっぱり大変でした。
PTA の方って皆さんそうですもんね。お仕事しながらとかね。
うん、
なるほどね。じゃあそういったその PTA から地域教育会議にこうどんどん移行していって、いろいろね地域のこと見てきた大塚さんですけれども、はい、地域教育会議その全川崎市内に設置されている中でも、うん、特にその幸い区地域教育会議っていうところで言うと特色は何かありますか？
やはり幸い区っていうことだけだったんで、うん、幸い本当に幸せの区っていう、
そうですね、
そういうイメージですね。
それはね、そう本当に、
まあ、音楽も芸術的な面でもね、うん、一番なんか、うん、一番じゃないかなと。
一番って言うと、うん、他の区だと、いや、うちだって一番だと思って、
結構小さい、人口的に小さい区ではあるんですけれど、まあそれだけにこじんまりと広い中にこじんまりとまとまってくるかなと思ってます。
そうですね、幸せっていうのはなんとなく区民の人は、はい、幸い、いい名前だなと思ってるなって思ってる私は、はい、ありがとうございます。さあそしてね、冒頭でご紹介しましたニューイヤーフェスタ幸いっていうそのイベントのことをちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、はい、ここ数年年明けの恒例イベントっていうことで開催されてると思うんですが、そのイベントはどういうイベントでどんなことで開催を聞いて主催することになったんですか？
もともと今回で6回目なんですけど、もともときっかけはもう10年以上前、もっとかな、15、6年前に、
はい、
幸い市民館で、はい、私たちは活動してるんですが、はい、そちらでなんか新春をお祝いするようなことできないかなっていうようなこと、うん、当時の館長さんの一言から、うん、じゃあ餅つきでもやろうかと、
うんうん、
いうことで餅つき会が始まったんですが、その時その餅つきをやる会場を使うためには隣の大ホールを予約することが必要があって、
あ、
つまり餅つきをやるためだけにホールが空いていたということだったんで、である時このホールこのままじゃもったいないねということで、じゃあみんな発表の場を探している方もいるんじゃないかと、
うんうんうん、
いうことでやってみようということで募集をかけたら、意外とみんなそういう発表の場を求めてるってことが分かったんで、それから例年恒例にして、つまり午前中は餅つき会で、午後からホールで発表会というような形で、まあちょっと一日仕事で大変なんですけど、皆さんの協力を得ながらなんとか6回、今年で6回目を迎えることができます。
はい、うん、餅つきからね、うん、イベント やるって餅つきってよく思いつきましたね、うん、でもね、その時ね、まあなんか確か言われてみればお正月だ
ったんですか、お正月はお餅つきしてみんなでお餅を食べてる、
ね、うんうん、最初の頃ね餅つきもね、うん、高田無料で振る舞ってたんですけど、
うんうんうん、
やはりいろんなこの時勢流れ、うん、時代の流れで、うんうん、ただでもらやるのはおかしいというようなこともあって、最近はもう有料でやってますが、うんうんうん、あってもいい、ね、もうなくなっちゃうぐらい
人気なんですね。北のお餅って区民祭とかでもいつも行列ができてるイメージ、はい、みんなやっぱりお餅好きなんですかね。
つきたてはまた美味しいですもんね。
好きですか、ルロネさんも。
私も大好きですよ。
あら、まあ、何餅好きなの、
はい、私はやっぱりきなこと
あ
とはもつきたてのお餅をお汁粉に入れたりとかですかね。
ダメだ、お腹減っちゃった。さあありがとうございます、はい、まあそのねニューイヤーフェスタっていうのには、はい、実はまあ私たちガブというグループでね活動してまして、うん、そのガブも何度か出演させていただいております、
はい、
そんなねまあ私ガブちょっとここからは、うん、本当に親子トークに若干なり始めてしまうんですけども、
いや楽しませてください。
地域のアイドルっていうことで、うん、娘が活動している、うんうん、その姿を実際、うん、親として、どういう風にご覧になってますか？
気になりますね。
これはもうね、今私娘スイッチじゃないから、パーソナリティスイッチなので、遠慮なくどうぞおっしゃってください。
パーソナリティスイッチ。
頼もしく見ています。
あら、
まあ、いつも地域の発展とか、活性化とか、そういうことを言いながら、うん、やってるように見えましたんで、
うん、
だからもっと本当に、せっかくやってる成果が、うん、こう見えるようになったらいいのになと思って今、つまりたくさん、はい、例えば夢見ヶ崎公園、動物公園でやってますが、
はい、
そこにガブ目当てにドサッと来るとかですね、そういう風になったら本当にいいなと。やっぱりそういう少なくともガブのことを知って、うん、そちらへ来てくれて 来てくれるだけじゃなくて、その動物公園の中でいろんな触れ合い体験とかができて、その、したことによって、またその子供たちが何かを得て帰ってくれるんで、きっとやっぱりそういうことを通じて、いろんな意味で地域的な貢献、子供たちの成長の、なんか少し役に立ってるのかなと思っていますんで、できるだけ頑張って、いろいろ問題はありますけど頑張っていただきたいなと思います、は
い、ありがとうございます。最後の方ちょっと娘スピーチに戻っちゃったんですけど、いろいろ問題があることについてはね、ちょっとこの後の家族会議でまた解決していきたいと思ってるんですが、
いやでもすごいお父様の温かい気持ちがね、
ね、私のことだけじゃなく、そのメンバーのね、本当家族はすごく応援してくれてまして、
そうなんですね、
頑張ってねっていう風に、
家族というグループがすごい温かい、
ありがとうございます。ということで、リスナーの皆さんごめんなさいね、なんか本当にねついてきてくださって、
今日はねこういうアットホームをお届けする感じですからね、
ありがとうございます、アットホームついてに1個私のね、はい、超個人エピソードをね、ご紹介なんですけど、
教えてください。
私生まれた時に両親がちょっとしたインタビューに答えてるんです、はい、そのインタビューのことはまた何かの機会で話しますけど、その時のインタビューで、うん、娘さん生まれましたねっていうインタビューで、うん、母がね、ジョーさんをどういう風な大人に育てたいですか、どういう風になってもらいたいですかってインタビュアーの人が母に聞いたら、はい、その母がね、娘はプロには出したくないけど、地域のアイドルになってもらうつもりって言ったの。
そうなんですね。
そうなの。それがね、地面残ってるの。
本当
だよ。
素敵。
そうなんです。びっくりするでしょ、それね、知ったのは、その、質問、そのやりとり知ったのは、5、6年前なんですけど、びっくりした。と思って、もうその時ガブ始めてたので、
すごい。
いやーってなりましたね。
いや、予言をされちゃった。親孝行です
ね。親孝行と
は、素敵な娘さんじゃないですか。
すいませんね。本当に、関係各位の皆様、申し訳ありません。なんか何の回なんでしょう、今日これね。じゃあ、どんどん次のね、問題、質問いっちゃおうかな。
はい。
ね、で、そんなね、父でございますが、父自身も趣味で音楽活動をしておりまして、はい、その私たちガブと一緒に何度か舞台にも立ってるんですが、
はい、
それもね、どういう気持ちでやられてますか？
だからまずは音楽は、まあ、好きで、
はい、
まあ、学生時代もバンド活動とかをして、
はい、
ある時にやっぱり、まあ、お父さんたちがの青春時代って結構反戦とか、そういうベトナム戦争の時代とか、はい、70年歩とかいろいろあった時代で、
そうだ、予備知識として、うちの父は先日、年齢言っていいよね、
いいの、
いいですよ、はい、先日70になりまして、はい、そうすると娘はいくつだってなっちゃう
んです、なっちゃうでしょ、
いいんです、いいんです、それはもう、ね、調べれば分かるでいいんですけど、なので同世代の方とか、
絶対に年齢のことは触れるなって言われたんです、
そう、だから私の年齢は触れてないので、お父さんの年齢は、
お父さんの年齢
は、そんな時代だったんで、なんか日本語、まあ、洋楽中心でやってたんですけど、日本語のなんかメッセージ伝えられたらいいかなと思って、フォークソングというものに出会って、まあ、フォークソングをやり始めた。
はい。で、フォーク村っていうの
それで南部線、その当時ね、この宇佐市小杉周辺に、要するに全国に沖縄フォーク村とか、広島フォーク村とか有名な、人たちが例えば拓郎なんか広島フォーク村です、
はいはいはい、
それから各地にフォーク村というものができてまして、
うんうん、
あくまでもサークルですよ、
う
ん、
フォーク村っていう名前がついたフォークサークルだね、
フォークサークル、
はい、
うん、でこの小杉周辺にも武蔵小杉フォーク村、うん、新丸子フォーク村、うん、中原フォーク村、
そんなにあった
とかあったんですよ、はいはい、もう乱立気味、
うん、
でじゃあその中に後で一番新しく入っていくんで、じゃあ川崎を縦断したような、南部線じゃしようと、南部線フォーク村という名前でサークルを立ち上げたと、
うーん、
いうことが、これが45年前ですね。
そんなに経ちますか。
そこからずっと今もまだやって、来年45周年の
記
念コンサートをやる予定でいます。
はい、
素敵ですね。
そう、そのね、話はね、私もね、また別の機会でもしご紹介する機会があれば、はい、そのフォーク村のこととか、うんうん、父だけじゃなくて、それに関わってきた、
はい、
そのね、川崎とか、そのフォーク村を愛する人たちが本当にいっぱい今でも頑張ってらっしゃるから、いつかね、ご紹介したいなと、密かに思っているんです。
当時は、
だから帰ってきちゃった。
どうぞどうぞ。ね、本当に毎日といったら大げさですけど、うん、週に 2,3 回はこの武蔵小杉に通ってましたね。みんながここに集まってくると、
そう、私すごく子供の頃の記憶で、うんうん、 なんか小杉三丁目会館とか
小杉三丁目
会館、ね、行きましたね。うん、今もうないですけどね。
今あの駐車場になっちゃいましたね。
うんうん、そうこうしょっちゅうねなんか連れられてきてた記憶はあるんですよ。
そこでギター教室をやって、ね、ギターのこう教えたりとかですね。うんうんうん、あと、毎回必ずナインズっていう、もう、今もないんですけど、そういうレストランがあって、ファミリーレストランに毎回寄ってたりとかですね。はい、あとは、今、自治会館。
自治会館。
小杉自治会館。はい。はい、あそこができた時に、まず、最初に使ったんじゃないかなと思うぐらい、
は
い。
あら、ほんと、それに、大丈夫、ご情報じゃない、大丈夫でしょうね。
最初の音出しは我々だと思う。
今は、新しく小杉サードアベニューの中に移転しましたけれども、はい、その、いわゆる、昔のというか、ついこの間まで利用されていた川崎市総合自治会館の、
え、もう移転したの？
あら、そのこと、まあ川崎市民なのにご存知しないよとか言っちゃった。それ後でね、これ家族会議の議題に出ますから。はい。そう、自治会館、あそこの、元の自治会館のあのホールで最初に音出したのは俺だと。
そう。
はあ。ご情報だったらすいませんね、皆さん。ね。ということで、小杉にはいろいろとゆかりのある私の父なんですが、はい、ちょっとここで一言、また別の質問というか、一個、これはね、今日一個絶対に欠かせないものがあります。
はい。
実はですね、本日、私の母であり、大塚さんの妻であります、はい、英子さん、お誕生日でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
どうぞ、一言どうぞお伝えください、お母さんに。
お母さんがいたから、なんとかこういう、このように活動してくることができました。そういう感じです。いつもありがとうございます。はい、おめでとうございます、
はい。おめでとうございます。母はね、私が3歳の時18歳だって言ってたから、今年何歳になったのかな、はい、ちょっと分かんないですけどね。はい、おめでとうございます。聞いてくれてるかな、後でね、アーカイブ楽しみに聞いてくださいね、お母さんね。さあ、ということでね、もう本当時間、みんなで今時間気にしながら進んでいるので、そろそろね、もう本当にここからが本番っていうぐらいいろいろと、はい、やっと私の父もエンジンかかってきたところですが、そろそろ、お時間となりますので、最後に改めて、そうですね、聞いてらっしゃる皆さんにメッセージなどあればお願いします。
はい。
はい。
ちょっと、まあ、今日は本来ニューイヤーフェスティバル、うん、フェスタということで、1月9日の催しについて、ちょっと告知にいたんですが、はい、うん、なかなかちょっと今の時期難しいところもありますので、はい、まあ、最悪地域協会、まあ、地域協会議という組織が、まあ、一生懸命今やってるよということだけをお知らせしたいと思います。
はい、地域協会議で、ね、メンバーになりたいっていう方もね、もしよかったらお問い合わせなどしてみてくださいね。さあ、ということで、はい、改めまして、今日のゲスト、地域、幸い区地域教育会議の議長であり、そして私、ゆゆの父でございます、はい。大塚健一郎さんでした。お父さんお疲れ様、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、喋りかけたいことはありますか？何か
最後に。
大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。さあ、ここでね、お時間も迫っておりますが、一曲をお送りしましょう。どうぞではご紹介をお願いします。はい、
私たち南部線フォーク村の一番プロに、はい、まあ、プロなんです、もう実際は、
ね、
プロの、富塚康之助クラブというバンドの曲で、はい、オリジナル曲で、みんな野菜を食べて優しくなりましょうという曲です。
はい、
野菜を食べなさい。
はい、聞いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日生放送でめちゃめちゃ駆け足お送りしてます、川崎翔太ブログ番組も終盤に差し掛かってきまして、はい、もう残りあと3分だって、こんなこと今までない。今日は1分防災お休みさせていただきます。よろしく、はい、ありがとうございます。いただいているお便りをさっさっさっとお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、まずはたまっちさんからです。
たまっちさん、
こんにちは。たまっちです、こんにちは。いきなり寒くなりましたね、昨日の晩はフロンターレのホーム最終戦で等々力競技場に行ったのですが、凍えながら観戦していました。結果は 3-1 で浦和レッズに勝つことができました、は
い、おめでとうございます。
帰宅してすぐお風呂に入ったのは言うまでもありません。話題を変えて、今年が表す漢字一文字がミスになりましたが、たまっちの今年の漢字は泣きですね。
泣き
ということでね、なんかちょっと悲しいことがあったのでしょうかね。たまっちさん、お便りありがとうございます。はい、で大丈夫かな。そしてゆうゆうのお父さん、今日はスタジオに行けませんでしたが、ゆうゆうにはいつもお世話になっております、たまっちです、ということで、たまっちさんからメッセージいただきました。
またね、今度ねお会いできたらいいですね。
はい、
ね、ありがとうございます。実はあの、私のところに個人的にもね、ぜひ紹介してということでメッセージいただいてます、はい、ラジオ楽しんでます、娘がゆうゆうの曲と言って踊って歌って途中で終わっちゃったと言ってますということで、内田さん、ですね、お名前出さない方がいいかな、お娘さんもね、ありがとうね、聞いてくれてるかな、こんにちは、あやちゃん聞いてるかな、うん、はい、そしてですね、はい、お便りが他にももう一通ございまして、はい、こちら先週いただいたお便りなんですけれども、はい、はい、2月10日パーソナリティの方お疲れ様でした。
ギターや
ウクレレ最近人気です、そこに話がいってよかった、うん、受け答えが可愛らしく時々田中みな実さんみたいと思いました、うん、最後突然話を振ってびっくり、でも予定通りだったのかな、ということでですね、はい、ペポちゃんさんからいただいておりますよ。
ありがとうございます
。はい、一部抜粋でお届けいたしました。ということでね、本当に今日駆け足ですいませんでした。
そうですね、他にもねメッセージいただいているんですけれども、ね、
本当たくさんいただいているんですけれども、はい、またご紹介したガクさんもね、メッセージありがとうございました、はい、さあということで、この番組はね、各社の提供でお送りしております、はい、来週の、小杉スイッチオンメインパーソナリティは小杉のマドンナ DJ 敬語、これが年内最後のね、はい、来週の放送が年内最後となります、
そしてクリスマスイブの放送ですね。
はい、ありがとうですね、まあなんか素敵なことが分かるかしら、うん、ということで、川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日も聞いてくださって、ありがとうございました、はい、本日のゲストは私のお父さん、幸福地域教育会議の議長、大塚健一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来てください、何かあったらお呼びします。じゃあね、最後みんなでリスナーの皆さんにありがとう、はい、あ、さようありがとうじゃないさようならっていうふうに言いますからね、はい、はい、せーのって言ったらさようならって言うんですよ、
はい、
はい、それではまた来週もお耳にかかりましょう。皆さん今日は本当にありがとうございました、はい、せーの、さようならと思ったらまだ19秒あったから、はい、ぜひ番組の、編集後期とかにもね、お写真載せたりしますので、はい、皆さん Facebook とか見てね。もう一回、せーの、さようなら。